こんばんは、サブイバラジオです。今日はですね、2023年の7月に東京の足立区で起こった足立区納骨堂住職殺害事件、この事件についてお話したいと思います。これは2023年の7月の23日かなに起こった事件ですね。まだ1年経ってないですね。当時70代の、このお寺の住職が納骨堂、納骨堂というのは死んだ人の骨を入れるお墓なんですけども、皆さん納骨は知ってますよね。いわゆる僕らが一番よく知っているお墓っていうのは、何々家、サブイボ家の墓みたいな、その家ごとに、お家で言ったら一戸建てのようにいくつか並んでる感じですよね。で、納骨堂というのは簡単に言ったらお墓のマンションタイプみたいなもんですよね。いろんな人の遺骨がその納骨堂という大きなお墓の中に入っている。で、これももう一緒くたに入れてしまうパターンもあれば、その骨壺ごとにですね、納めていくというパターンもあって、最近はですね、家も買いにくい、同じようにですね、お墓も買いにくいと、高くなってですね、で、そういうところで、マンションに住む人が増えるように、納骨堂を利用する人が増えていると、いうようなことで、納骨堂が、いろんなところにできてるんですけれども、その納骨堂の中で、その納骨堂を管理していたお寺の住職さん、これ70歳の人なんですが、が亡くなっていた。これが2023年の7月23日で、そっから3ヶ月後の10月になってですね、この住職を殺害した容疑で石材店の社長、これが50歳かな、とその役員63歳の女、この2人が逮捕されて、今はもう起訴もされているという、そういう事件です。で、この事件特徴はですね、一酸化炭素中毒を装って住職を計画的に殺害した。さらにはですね、住職が、もし納骨堂の方に入らずですね、焼却炉の方に行った場合、そこにですね、ガソリン20リッターぐらい入れたペットボトルを十数個焼却炉に設置してですね、もし住職が、焼却炉で、日頃ですね、ゴミとかが出たら、その焼却炉で住職さんは燃やしてゴミを処分するっていうことをやってたんですが、もし焼却炉に火をつけたら、ボカーンと焼却炉が爆発して、そこでも殺害できるような、2つのトラップを仕掛けていて、これによってこの70歳のお寺の住職さんが殺害されたんじゃないかと、いうようなことが言われています。なので、この事件のポイントとしては、一つはですね、どういった事件だったのかということと、もう一つのポイントが、この納骨堂を含めですね、最近のこのお墓事情が、この30年ぐらいで急激に変化していまして、その変化が、この事件の動機にもつながってくると、いうようなところで、ここがね、僕結構興味深く今回調べてて思いました。なので、最近のこのお墓の変化、みたいなものも合わせてお話したいと思います。まずは事件の概要についてですね、これはね、朝日新聞の記事が、一番こう整理されていて詳しく書かれているなと思いました。朝日新聞デジタルの10月27日に配信されたやつですね。これちょっとこれをここから紹介していきますね。東京の足立区のお寺の納骨堂で7月に 住職が殺害された事件で、逮捕されたのは墓石販売会社の代表の斉藤龍太被告50歳と青木純子役員、これまあ被告なんですね、63歳、この2人を東京地検は2023年の10月27日に殺人罪などで起訴しました。まあ、ちなみにこの被告2人は起訴内容を否認しています。まあ、やってねえよと、私らはやってない、僕はやってないということを言っています。で、まあ、どのようにしてこの住職さんは殺害されたのかというと、まあ、ここのお寺はですね、500年ぐらいの歴史のある、まあ、かなり、古いお寺です。まあ、聖徳太子を、まあ、そのなんだろう、あの信仰してるとか、なんかそんなんなのかな、500年ぐらい歴史があります。で、ここにですね、この犯人の墓石販売会社の、まあ、斉藤被告と青木被告、これ青木被告は女の人です。まあ、この2人が、まあ、一緒にお墓を作りませんかというビジネスをやってたんですね。で、まあ、樹木葬とか、あとは、まあ、納骨堂とか、まあ、そういうのを作って、足立セメタリーパーク、セメタリーって確かあのお墓という意味ですよね、まあ、霊園とかそんな意味だと思うんですが、そういうのを作っていました。で、それをね、作り始めたんが2020年ぐらいですかね。で、2020年の9月ぐらいに霊園が完成して、まあ、ここの犯人、まあ、被告の会社だけじゃなくって、こういった霊園っていうのは、まあ、いくつかのですね、石材店、まあ、要はお墓を販売する墓石販売業者らが、まあ、そのなんて言ったんでしょうね、あの新興住宅地ができた時のなんか割り振りみたいなもんですかね。この区画はなんちゃら不動産が販売して、この区画50個はなんちゃら不動産が販売して、ここはなんちゃら不動産が販売するみたいに、大きなお墓ができたら、ここはなんちゃら石材店がこの100区画は販売します、ここはあのなんちゃら石材店、ここはなんちゃら石材店、まあ、いくつかの石材店、墓石販売業者が、まあ、大きな霊園ができた時は、まあ、割り振りを決めて販売するんですね。で、そんな販売業者の一つとして、この犯人、まあ、犯人って言ったらあかんのか、被告はこの住職さんと契約を結んでいました。まあ、なんですが、まあ、次第に関係が悪化してきて、2023年の7月の22日の夜11時から11時半に、この斉藤被告、これ社長の方の男、50歳の男と青木被告、これはこの会社の取締役の女の63歳の、まあ、女、この2人がですね、まあ、夜ですね、みんなが寝静まった墓地にやってきて、で、納骨堂の中に入っていきます。で、その時にですね、28個だったかなの、練炭を持ってきます。で、それを火をつけてですね、納骨堂の中で燃やすんです、練炭を。で、さらに、まあ、その納骨堂の近くにあった焼却炉の中にガソリン20リットルぐらいが入った、まあ、ペットボトル、これ多分ね2リットルのペットボトルにガソリンを入れてですね、それを十何個か焼却炉の中に入れた。さらにはまあ着火剤なんかも用意したというふうにも言われています。で、それをセットします。これをガソリンを焼却炉にセットして、納骨堂に練炭に火をつけてセットする。で、自分たちは何食わぬ顔で、まあ、お寺から出ていきました。これが夜の11時ぐらいで、次の日の朝になって、まあ、何も知らない70歳の住職さんはそのまま納骨堂の中に入っていきます。 まあ、毎日お経をあげてた、まあ、お経をあげに来てたのか、その納骨堂の中をまあ整理するためにいらっしゃったのかわからないんですが、納骨堂の中に入った。でそこには練炭が焚かれてますので、一酸化炭素が充満してるんですよね。まあ、一酸化炭素もう一吸いしたらバタンと倒れてしまうというふうに言われてますが、そのまま住職さんは倒れてしまって、そこで、まあ、一酸化炭素中毒死をしました。でその状態で、まあ、発見された。まあ、これがまあ事件ですね。でまあ、実際ですね、その発見された時の様子なんかはちょっと僕はわからないです。もしかしたら犯人の2人はですね、まあ、被告の2人はですね、まあ、住職が倒れた状態でその練炭なんかをもう全部片付けたりとかですね、そんなことをしてたんじゃないかというふうに僕は思うんですが、このあたりはちょっとまだ裁判とか行われてないんで細部は分かっていません。でさらに恐ろしいのが、さっきもちょっと言いましたが、住職が普段使う焼却炉の中にですね、大量のガソリンを入れてたんですね。なのでもし住職が、まあ、いつものルーティーンでこの納骨堂なんかに、まあ、ゴミとかが廃材があったら、それを焼却炉にポンと入れて、で火をつけて、でそれをまあ焼いてたんですが、もし火を中に焼却炉の中に入れたら、焼却炉がガソリンが撒かれてるんでボカーンって爆発して、まあ、焼け死んでしまう。どっちに行っても住職さんは、まあ、亡くなってしまってたんじゃないかと、まあ、かなり強い殺意を感じられると、まあ、いうことなんですよね。で結局警察は、まあ、その後いろいろ捜査をして、この斉藤、青木、この2人の被告が千葉県の、これは何市って読むんや、鎌ヶ谷市っていうかな、ちょっと待ってくださいね、調べます。大体僕間違えてますんで、はい、すいません、間違えていました。鎌ヶ谷市ですね。ここにですね、墓石販売業の、まあ、本社があったんですね。でこの近くの、まあ、トランクルームから、まあ、練炭とか、まあ、着火剤とか、まあ、そういうのが見つかった。でさらにいろいろ調べていくと、この住職とこの2人の被告は、まあ、かなりトラブルを抱えていた、まあ、これが動機なんじゃないかということで、まあ、10月7日になって、まあ、逮捕しました。で10月の23日かなんかに起訴したかなんか、そんなんですね。あ、10月27日か。で裁判は、まあ、まだ始まっていません。早ければ今年中に裁判があるのかな。でも完全にその起訴内容をまあ否認してるということなんで、まあ、その争い事が多いんで裁判の開始少し時間がかかるかもしれないなというふうには思います。で、まあ、そもそもなんでこの石材店の社長とこの取締役の2人の被告はですね、この住職を殺害したのか、動機ですね、まあ、このあたりをちょっと紹介していきたいなと思うんですが、この2人がやっていた会社というのはですね、国商堂という、まあ、墓石販売業者を2013年ぐらいに始めてるんですね。で2019年にここの住職と出会ってます。で2020年3月から9月ぐらいにこの足立セメタリーパークという、まあ、霊園を作ってるんですね。なんですけど2022年か3年ぐらいにですね、まあ、その住職とこの両被告はトラブルを抱えるようになります。まあ、何かというとですね、一言で言うとですね、まあ、方針の違いですね。まあもう少し踏み込んで言ってしまうと、まあ、お互いの利益を多分主張したんじゃないかなとも言われています。まあもう少しですね、住職側の意見で言うと、住職の信仰心が厚かったともっていう可能性もあります。ただぶっちゃけ本番のところは分かりません。まあどういうことがあったかというと、まあこのご住職はですね、確か浄土宗か浄土真宗だったんですね。ちょっと待ってくださいね。 うん、でそのここの霊園はもともと僕らが昔からよく知ってるような、お墓よりは少しその安いプランで入れるようなお墓だったんです。最近これがむちゃくちゃ増えてるんですよね。でその年間使用料とかもですね、年間の管理料とかも安めに設定されていた。でそれを、いろんな墓石販売業者が、ここは何々さんが売ってね、ここは何々さんが売ってねって割り振りして売るようになった、なんですけど、あるタイミングからここのご住職さんは、いやこの墓に入ってもらう人たちを墓石販売業者さんが、集めてくれるのは構わないけど、契約した人らはみんなうちの檀家になってもらわんと困るわと、いうような主張をしだした。で、ここがですねトラブルの始まりでした。でこの被告側ですよね、斎藤青木の被告側は、いやいやご住職さん、もともとですねその宗派にはこだわらないし、何だったら無宗教でもいいじゃないですかと、仏教徒じゃなくてもいいじゃないですか、で檀家にならんくてもいいじゃないですかと、いうような約束だったじゃないですかというんですが、ご住職さんはいやいや仏教徒やないと困ると、でうちの檀家になってもらわんと困るという、ここが対立するんです。でそのうちですね、この溝はですね、埋まらず、で結果としてこの青木被告、女の方ですね、63歳の女の方がご住職と喋ってるのを録音してたんですね。でそれがご住職の怒りに触れて、あんたそんなことすんねやったらもう信頼できんや、もううちのお寺に入らんとってくれ、あんたはもうできんやと、いうふうに言いました。でこの辺りから一気に関係が悪化して、その殺害に至ったんじゃないかと、いうふうに言われています。ちょっとねこのお寺の宗派までは分からんのですが、要はその仏教徒でしかもうちの檀家になってもらわんと困ると、四十九日もなんか一周忌とかそんなんもちゃんと法事やってもらわんと困るというふうにご住職は言った、一方石材業者の方はいやいやもうそんなん言うてたらもう人集まりませんでと、みんなもうお墓を維持管理して檀家になるそのコストが大変やから、こういうちょっと手頃な霊園にみんな来てくれるんやから、そんな無茶言ったら困りますぜという、この意見の対立から次第にトラブルでこの事件まで発展してしまったんじゃないかと、いうふうに言われています。で今もねだいぶちょっとお話ししてしまったんですが、そのこの事件の裏側にあるお墓の変化っていうとこなんですよね。これがですねこの事件も取り上げながら紹介している記事があります。プレジデントオンラインという、そのネット記事でですね、その辺を解説してはります。この事件の動機はお墓の販売に関するトラブルだったと、いうことなんですね。で実はこのお寺源証寺という東京の足立区にある、歴史500年ぐらいある、お墓なんです。なんですけどここのお墓もですね、実はそのもともとは、浄土宗系のお寺だったんですけども、もう浄土宗の団体からはもう独立する、いわゆる単立寺院という、独立したお寺になっています。このなんで独立するかっていうと、その浄土宗系であろうが浄土真宗系であろうがですね、その例えば浄土真宗やったらなんか西本願寺とかなんちゃら本願寺とかあってですね、そこにそのいろいろその納めなあかんお金とか、集まったら行かなあかん会、集まりに行かなあかん会合とか、そんないっぱいあるわけですよね。でさらに今度ここにこういうふうにお墓作るって言ったら決まりがあってですね、いやそのお墓はダメだとか、いろいろ決まりがある、もうそんなややこしいわと、 もううちはうちのやり方でやらせてもらいますっていうのが単立寺院というもので、まあ、この事件があったこの源証寺というお寺は、まあ、そのお寺の組合からはもう離脱したと、まあ、いうことなんです。で、これによってどういうことができるかって言ったら、まあ、自由に経営できますせと、まあ、その代わり例えば跡継ぎとかはその組合から紹介してもらうとかそんなはできませんよと。でしかもまあちょっと信頼性が薄くなるとか、まあ、そんなあるかもしれないんですが、まあ、そういうふうにしていました。でもう一つのポイントがですね、このお寺側と、まあ、石材店、まあ、つまり墓石販売業者の関係なんですけれども、まあこれはですね、まあ大体やっぱりこの霊園というとですね、まずお墓がある作るんですが、そのお墓を管理するのはやっぱお寺がメインになってくることが多いんですよね。でちゃんとですね、まあ、お寺さんがですね、まあ、その毎日じゃないにしてもちゃんとその永代供養ご供養していただけるということは、まあ、お墓買う上でも重要ですよね。なんでまあこのお寺が墓石販売業者と一緒になって、まあ、お墓の販売をするんですけど、どうしても立場としてはお墓の方、あ、お墓じゃない、ごめんなさい、あのお寺の人の方が上になってくるわけです。で、まあ、そのお寺側はですね、その墓石販売業者一社に絞っちゃうとですね、まあその何て言うんですかね、まあもしかして自分の言うこと聞かんようになるかもしらんので、まあこういう大きな霊園を開発するときには、まあ、必ず、まあ、3つ4つ5つぐらいの石材店墓石販売業者を、まあ、そこにですね権利を与えて、ほなここの区画はあんたんとこ売ってくれ、ここの区画はあんたんとこ売ってくれっていうので、もし揉めても、いや別にあんたほん出て行ってもらっても構わんでと、ほなもう誰々さんにこの区画あんたがやってた区画も任せるからというふうに言えるわけですよね。なんでまあお墓こういう霊園をまあその運営するのはどうしてもこのお寺さんの方が立場がまあ上になってしまう、まあ、なのでこの意見が対立した時にですね、まあ、これこっからはちょっと僕の推測ですよ、まあ、多分もうそのここの源証寺さんはその浄土宗のところからもうグループから独立して、まあ、自分のやりたいようにまあビジネスを進めていこうというふうに多分されてたんじゃないかと思います。で石材店をと協力してですねお墓を開発して、まあ、ちょっと手頃なお墓みたいなのを、まあ、作ってですね、そこにたくさんの、まあ、お墓を買いたいっていう人たちが集まってきた。でさらにですねその人たちから、まあ、檀家になってもらったらですね一気に潤うわけですよね、このお寺の経営が。でそういうことを目指していた、まあ、これ僕の何回も言いますけど推測ですよ。でまあ、一方でですねそのすごいお寺側に立つとですね、そのちゃんと供養したいからやっぱりこう檀家になってほしいってい う言い方もできますよね。だから本心はどこにあるかちょっと知らんんですけど、まあそこで意見が対立した。でこの石材店側としたら、まあ、その結局このお寺さんには逆らえないんで、まあ、最終的にこういう犯行に及んでしまったのかなと、まあ、いうふうには見ています、まあ、この辺はね裁判になってきたらですね、大体ちょっとあのもうちょっとこうこの被告側のですねその状況とか、まあ、そういうのも分かってくるのかなとは思います。で、まあ、ほぼほぼお話ししてしまってるんですが、今この世の中的にはですねこの20年30年の間にどういうことが起こってるかというと、まあ墓が売れない、まあ、葬式も安くする、まあ、簡単に言ったら、まあ、人が亡くなったことに対して今まで払っていたお金ですよね、まあ、そういうものを少し安くしていくという、まあ、動きがまあかなりあると、まあ、いうことです、まあ、これをお墓離れお葬式離れと、まあ、いうふうに言っちゃったら、まあ、そのままなんですが、まあ、そういうことが起こっていると。でそれは何でかっていうことなんですけど、やっぱりですね、まあ、僕はあのまだ両親とかを見送ったりしたことがないんですよね。まだうちの両親元気ですし、あの奥さんのご両親も元気にしてはりますし、その近い身内に 不幸があって、僕がまあ喪主とかですね、そういう立場でお墓とか、まあ、葬儀とかそういうのを経験したことがないんで、実際の値段とかわからんのですが、やっぱりこのお葬式あげるとすると、まあ、100万以上のお金がかかると。でさらにお墓を買うとなると、墓石だけで、まあ、100万以上で、さらにお墓の使用料でさらにもう100万とか、そんなお金がかかってくるみたいですね。お墓の平均価格みたいなのがあったんですが、墓石購入費用の、割合、まあ、平均で121万円と、まあ、いうことですね。でこれはその墓地代ですよね、その場所代も込み、まあ、土地代と、まあ、上物ですよね、家の建物みたいな、まあ、墓石って言ったらいいか、わざわざ例えんでいいですね、ごめんなさい、墓石代合わせて、まあ、121万、まあ、でも高いものだったら200万以上のものもあるし、まあ、安くってもまあ80万ちょっとぐらいはかかるということなんですね。でこれが、まあ、要はその今ですね、まあ、団塊世代70代80代ぐらいの方々が、まあ、この後どんどんなくなっていくわけですよね。まあ、平均寿命に達していくわけなんで、でその時にどういうことが起こっているかというと、まあ、その人たちのお墓をどうするか問題よりも、その人たちが守ってきた一族代々のお墓をどうするか問題っていうのが、まあ、起こってるみたいです。でこの時に多くの方が、やるのが墓じまいですね。今まではですね、例えばその、実家が、まあ、僕の方はですね、僕寒い坊の実家の墓は大阪の貝塚の方にあるんですが、まあ、今でも、まあ、年に1回ぐらいは僕墓参り行ってますけど、まあ、兄ちゃんとかはもうもっともっと行ってますし、うちの両親とかももっと行ってるんですが、まあ、例えばまあうちの両親が共に亡くなるとなるとですね、それをまあうちはまあ兄ちゃんがついてくれるから別に構わんのですけど、まあ、僕はもう構わんのですが、まあ、それをもう兄ちゃんもしんどいやろうと、ほなうちのおとんとおかんがですね、まあ、私ら元気なうちにもうこの墓じまいするわと。でどこどこにまあ樹木葬という、まあ、比較的そのずっと管理もしてくれるし、まあ、その管理費用も安く済む霊園があるらしいから、まあ、おじいちゃんおばあちゃんで、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんとかの遺骨はもうそっちに移すと。で私らももうそこ入るから、まあ、年に1回気ぃ向いたらそっちに手合わしに来てよと。で管理費用は私がもう払っとくと、まあ、もしくは管理費用だけ年間これぐらい払ってくれへんかというようなことを、まあ、やるわけですね。でこの時に利用されるのが、例えば樹木葬とか、もうちょっと簡易なお墓とか、あとは納骨堂と言われるやつですね。で、まあ、納骨堂にもいくつかのランクがあるんですが、まあもう遺骨をですね、そのままもうみんな一緒くたに入れてしまって、でそこにまあお寺さんお坊さんがまあ週に1回なのか毎日なのか、まあ手を合わせてお経をあげてくれると。でそれはもう最初に払う、最初にですね、その永代供養料、まあこれからずっと供養してくれますよというお金をまあ払うと、まあ、いうような仕組みになってるんですね。これがまあいわゆる墓じまいです。でまあお金だけじゃなくて、例えばまあうちやったら貝塚、大阪の貝塚っていう南の方にあるんですけど、まあ、そこまで行くのがめんどくさいと。まあもっとですね、例えば九州の離れたところとかですね、まあ、四国とかですね、まあ今住んでる場所と離れたところにお墓がある場合は、まあもう少し都会に移そうと、まあ、いうようなことで、まあ、こういう新しい霊園がたくさん開発されているんですね。で事件の現場になったのが足立セメタリーパークというこの源証寺というお寺のすぐ隣にあるんですが、ここがねやっぱ画期的というかですね、安いんですね。お墓の詳細なんかを見るとですね、価格は78万円からと、まあ、いうことです。で高いのはね100万以上のもんもあるんですけど、やっぱりね年間の管理料みたいなのも高いのでも1万5000円とか、安いんだったら数千円とか、 まあ、それぐらいです。結構やっぱ安いですよね。でさらにもっともっと安いプランもあります。で、まあ、最近はですね、まあ、お墓って僕らがイメージしたら、まあ、まず一番下にちょっと大きめの石がドンとあって、でその中に遺骨とか入れるスペースがあるんですね。でその上になんかこうほんまに何々家の墓、寒いボケの墓とか書かれた縦長の、まあ、墓石がありますよね。ああいうなんかもう古いタイプじゃなくて、もうほんまにプレート、木のプレート1枚ポンと地面に置いて、でそこにですね、まあ、木のプレートじゃない、石のプレートを置いて、でそこにですね、なんか石のテレビモニターみたいなのをカンってつけてですね、でそこになんかこうステンドグラスでなんかバラとかなんかユリとかですね、なんかその人が好きな花をステンドグラスにしてそこにくっつけてる。でこれがまあ78万円ぐらいと、まあ、平均価格121万に比べるとかなりまあ半額ぐらいですよね。でこういうのを、まあ、この犯人グループ、まあ、被告たちはですね、まあ、その手がけていたんですね。だからまあお商売としてはですね、なんだろう、決して悪徳とかそんなんではないと思います。まあまあ都会でその東京の足立区に、まあ、こういう霊園を作ってですね、まあ、それが78万円ぐらいから、で年間の管理費も1万円ぐらいって言ったら、まあまあ良心的な、まあ、そういうとこなんじゃないかなとは思います。でこういうのを他ね、横浜とかでもやってたんですよね。この会社の名前が何やったかな、あ、国商堂というんですが、もともとは千葉の鎌ケ谷市にあるんですが、横浜の方にもですね2つぐらい、まあ、霊園があって、まあ、それを全部管理してるわけじゃないんですけど、まあ、そこ のいくつかの区画を、まあ、販売して、まあ、そういう仕事をしていましたみたいなとこですかね。まあ大阪でいうとですね、一心寺っていうのが天王寺の方にあるんですよね。でここを僕昔よく通ってたんです、まあ、僕の実家が近かったっていうのもあってですね。でこの一心寺はですね、昔からですね結構その、まあ、納骨堂みたいなのが有名で、まあ要はその無縁仏みたいになるような人たちを、まあ、その骨をですね、もう一緒くたのところに全部入れてですね、でその骨をギュッと固めてですね仏像を作るんですよね。なんかすごいなと思うんですが、いろんな人のですね、まあ、数百人の骨をですねギュッと固めてですね仏像を作るっていうね、それがまあ何年かに一回仏像ができていくみたいなんですけど、まあ僕死んだらそれでいいんだけどなって、まあ、ずっと僕は思ったりしてたんですが、まあまあそれのもうちょっとモダンな形が、まあ、今日本中のあちこち、まあ、特に都会の近くにできてましてですね、でそれをまあ、石材店とかが手掛けていると、まあ、なんですけど、やっぱりその石材店よりも立場としてはまあお寺さんの方が上なので、まあ、その中でまあトラブルが起こって、まあ、今回こういう事件があったのかなというふうには思っています。なんかですね、東京の方では築地のなんちゃらっていうところがすごい有名やっていう話も出てましたよ。築地本願寺がこの納骨堂ですごい、まあ、有名になったと。まあ、もともとかなりなんかお寺がモダン建築みたいなところなんですよね。でここもまあかなり一時期は赤字経営だったんですけど、まあ、納骨堂の、まあ、その、まあ、ビジネスというか、まあ、そういうサービスというかですね、まあ、そういう納骨堂を作ったことによって、まあ、たくさんですね、まあ、遺骨を、まあ、そこに納めたいという方がたくさん来てですね、まあ、それによってこの経営が一気に安定していった、もう一気に黒字になったと。今はなんかレストランとかも作ってるんですよね。なんで、まあ、今はこのいろんなちょっとその地方のですね、ちょっとその経営が難しくなっているお寺とかが、まあ、石材店と一緒になって、まあ、こういう納骨堂みたいなのを作ってですね、まあ、それによってこうなんだろう、まあ、経営を回復させてると。まあ、それがまあある意味もう今の人って家買うのも大変 だからまあもちろんそのお墓買うのも大変なわけでですね、まあお金があったとしてもそんなにまあお墓とかにですね数百万円かけるのはちょっとどうかなと、まあいうような人たちに向けたまあそういうサービスがすごい流行ってんだなというのをちょっとこの事件を通して感じました。はい、ちょっと長々と喋ってしまいましたが、今日はですね2023年の7月に起こった足立区納骨堂事件のお話でした。ありがとうございます。